さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、表参道アートクリニックの院長門上大輔先生からお話を伺います。テーマは子宮内の理想的なフローラについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。さあ、としさん、表参道の緑がすごく綺麗で爽やかな日に、今日は表参道アートクリニック院長の門上大輔先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ぜひクリニックのこと、それから先生のことを教えてください。
はい、ですね、私はですね、表参道アートクリニックで院長をしております門上大輔と申します。私は、関西出身で、はい、この、4月から、前任の院長から引き継ぎまして、当院で、診療に当たっております。はい、で、専門は、子宮内細菌叢でして、今日は、その内容についてお話ができるということで、本当に楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、今日先生とはですね、本当に IVF ナンバークリニックにいた時から、何度もですね、お会いしている先生でして、今日まさかこう、東京で、こうして、
再会すると。
そう、思ってもなかったので、うん、今日嬉しいです。私も大阪に行かなくても、すぐ先生がお会いできる。子宮内細菌そのことはすぐ聞けるっていうのはすごくありがたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、早速なんですけども、はいはい、まずはですね、このやっぱり子宮内フローラーに関する、こう、まあ、歴史っていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、お願いできますか。
ですね、人の体は、およそ30兆個の、細胞で、構成されているんですが、それにですね、共存している菌っていうのがですね、およそ100兆個以上と言われています。で、そういった細菌は、体の、各部位で集団を形成をしていまして、それを細菌叢と言っています。で、2007年頃にですね、その NGS という技術が開発されてからですね、その翌年からですね、アメリカの国立衛生研究所というところが主導になりまして、その体の各部位の細菌叢について網羅的に評価していこうというような研究が始まりました。で、その研究の結果なんですけども、一応その女性の生殖器に注目しますと、全常在菌のおよそ 9% が存在していることが分かりまして、はい、そのほとんどがですね、ラクトバジラスと言います乳酸環菌が占めているということまで分かっています。で、特にですね、その女性の細菌叢におきましてはですね、膣の細菌叢についての研究が盛んに行われてまして、はい、特にその流産であったりとかですね、そういったものとの関連性について、たくさんの研究が行われています。で、近年ですね、その不妊と子宮内細菌叢についての、注目が大きく集まってまして、はい、その研究が盛んに行われているというのが現状になります。
うん、ありがとうございます。それ体の各部位での細菌がそれぞれ存在していると、とても面白い話なんですけども、私やっぱりなんか子宮内フローラーだけじゃなくてバクテリア細菌叢って聞くと、どうしても腸内フローラ
ーの
ことを印象も思いつくんですけども、そことの関係、子宮内と腸内、なんかそういった話は何かあるんでしょうか。
確かにですね、その腸内細菌叢の研究が一番行われてまして、いろんなことが分かっています。で、今子宮内細菌叢の研究をしてて思うんですけども、その、子宮内細菌叢をどうやったらその治療できるのか、よくできるのかっていうときに、その腸内細菌叢を良くすれば子宮内細菌叢良くなるんじゃないかっていう話もよく聞くんです。
そうですね。
で、 ただですね、その先ほどその乳酸環菌の話をしましたけども、はい、ラクトバジラス乳酸環菌ですね、はい、まあ、こちらはあの腸内にももちろん存在しますし、子宮内にも存在をします、はい、しかしですね、この乳酸環菌というのはですね、38の菌種が含まれているような菌でして、で腸内と子宮内で存在する菌種が異なっているというのが分かっているんです。なのでその、まあ、一概にその腸内で乳酸菌が増えたから子宮内で増えるってわけではないので、そこの関係性っていうのは今のところよく分かってないということですね。
面白いですね。なんか子宮内の菌は、まあ、膣から来てますね、うんうんうん、で膣の菌は、まあ、腸内からかなっていうふうに思っていて、うんうんうん、でも今お話聞くと、ラクトバチの種類とたくさんいて、それぞれ特徴がある。
そうです、はい、
そういうもんなんですね。これ実際こう、まあ、私たち素人ながら、うん、腸内フローラだと、ビフィズス菌ヤクルト飲んだらいいとかですね、うん、そういうふうに思うんですけども、やっぱりラクトバチの菌がいいんですか？
そうですね、その腸内ではですね、ビフィズス菌、ビフィドバクテリウムっていうんですけども、はい、そういった菌と乳酸環菌、ラクトバジラスですね、はい、がやっぱり共生してその腸内の環境を良くしているというのは分かっているんです、うん、で女性の生殖器におけるその乳酸環菌の役割ですねとしては、そのまずその乳酸を作ることで、あの周囲を酸性の環境にしています、うん、でそうすることでその有害な菌が増えないような、あの増殖抑制を行っています。でもう一つがその免疫の調整ですね、そういった作用をまあ行っているということが分かっています。でビフィズス菌に関してもその酢酸という酸を酸性しますので、うんうんうん、まあ、同様に酸性環境にします。
そうです
ね、なので腸ではですね、そのビフィズス菌と乳酸環菌が協力して酸性環境を作って感染防御をですね行っているんですが、その子宮内の乳酸環菌についてもその感染防御っていう面ではビフィドバクテリウムでまあ十分かなと思うんですけども、その免疫の調整とかそういったラクトバジラスにしかない機能ですね、そういった機能に関してはちょっとビフィドバクテリウムで十分期待できるのかっていうのは現段階では分かってないんです。
いや、今は先生のお話を聞いて、私たちこの、まあ、エマ検査という子宮内フローラの検査を出した時に、うん、まあ、乳酸環菌が大事だと、うん、ラクトバジラスが大事だと、でもビフィズス菌が検査されるケースも全然あってですね、なんでダメなのっていうところがやっぱ答えをはっきり持ってなくて、今先生の話を聞いてちょっと納得できる部分ありました。ちょっとこう免疫の話もこうちょっと出てきたんですけども、やはり免疫は子宮内フローラの細菌と関係しているって考えるのがまあ、通常というか。
そうですね。もともとその先ほど腸内細菌の研究がすごい進んでるって言いましたけども、はい、その腸内の細菌と、その腸内の免疫ですね、との関係性は結構その報告化されてるんですね。で、近年その子宮内にもおいても、まあ同様の報告が増えてまして、うん、やっぱりその妊娠ですね、特に着床に関しては、その局所の免疫反応が奇跡的にうまく調整されることで、まあ、受精卵が着床して妊娠継続していくっていうのが分かっています。でそういったところにその乳酸環菌とかそういった子宮内の細菌が作用しているんじゃないかっていうのが最近分かってますね。
やっぱり子宮内フローラ、うん、もう子宮内の機能っていうのがすごく神秘的だなっていうのがなお一層思いましたね、
うん、そうですね。昔あの子宮内というのは菌がない状態っていうのは1900年ぐらい言われてて、そうそうそう、ね、うん、でその後2000年に入ったぐらいにその動物実験で、ね、マウスの実験で菌を殺したマウス、無菌のマウスがですね、
ほうほうほう、
通常のマウスよりも妊娠率が低いってことが分かったんです。
へえ。
それからですね、多分子宮内の細菌が妊娠に何らかの影響を及ぼしているんじゃないかっていうことが言われ出したんですけども、まあ、その頃ただあの NGS がなかったので、
そうですね、
培養しかなかったんです。で培養の試験では細菌の全体の 1% しかわからないので、その細菌層の評価というのは全然できなかったんです、うんうん、で今回その NGS というのができてから、こういったことがいろんなことが分かってきたと、ね、うん、いうことになります。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。表参道アートクリニック院長の角上大輔先生と一緒に 子宮内の理想的なフローラと題してお届けしてまいります。
いや先生、あのですね、私たちこのエマ検査を提供しながらですね、よく一番聞かれる質問が、まあ、先生から聞かれる質問としてですね、子宮内膜の、まあ、検体、まあ、組織を採取してもらうんですけども、そのタイミングはいつですかって聞かれるんですね。先生どう思いますか？
そうですね、あの確かに僕は最初この研究をしだした時は、その月経周期に関係なく検体を取ってたんです、はい、で、あの、まあ、そういったデータをいろいろ見てみると、やはりそのラクトバジラスっていうのは月経期に一番少なくて、でその後排卵の時期に向かって増えていきます。で黄体期はまあ一定なんですね。で、まあ、理由をまあ調べてみるとですね、そのもともとそのエストロゲンというホルモンですね、はい、そちらが増えることでその膣の中のですね、グリコーゲンが増えます、うん、でそれを、まあ、あの材料にして乳酸菌が増えていくんです。あ、なのであの月経は直後っていうのはどうしてもエストロゲンが少ないので、うん、あの乳酸菌も少ないです。で実際の取ったデータでもその周辺に取った検体は総じてラクトバジラスが少ないんですけども。
あ、そうなんですね。
同一の人で後半に取った場合はやっぱりラクトバジラス増えてるんです、
うん、
で先ほども言ったように、その要は着床の時期に乳酸菌菌があの、まあ、豊富な方がいいっていうふうに考えてますので、
う
ん、
そうですね、
検体採取の時期としては、まあ、排卵期から黄体期ですね、うん、がいいのかなと思っています。
ありがとうございます。いや私たちもですね、取る時期はもう高温期で取ってください、うん、月経の15日から25日の間で取ってくださいってお願いしてるんですけども、うんうん、まあやっぱりで先生方にはちょっとやっぱり患者さんの都合もあってちょっと早く取らなきゃいけなかったりもするけども、ちょっとその時はそういったデータ結果が出た時に、まあ、そういった時に取った結果だと思って見た方がいいということですね、
うんうんうん、そうですね、そう思います。
あともう一点、私たちちょっとこのエマ検査で推しているところとして、うん、量、子宮内のフローラとしていろんな菌が出てきたっていうのはまあもちろん見えて、パーセントも見えるんですけども、まあ、そこで私たちは量にちょっとフォーカスしていて、まあ、少ない中でのパーセンテージなのか、多い中でのパーセンテージなのか出していて、その点先生どう思われますか？
ね、菌量の評価っていうのは分かってない点が多いんですけども、うん、やっぱり非常に面白いなと思います。
うん、
で、そうですね。やはりその、例えばその先ほどの、ラクタバジラスであったりとか、はい、その他の病原菌であったりとかですね。そういった菌の内膜への影響っていうのは、やはりその単純に菌量が多い方が影響は強いのかなというふうには推察をしています。うん、で、あとはですね、その炎症という面で見ていきますと、
はい、
あの、ただあの炎症を誘発するような菌がいるだけでやっぱり炎症って起こらないんです。でその菌がある一定以上存在しないと、まあ、炎症って誘発されませんので、まあ、そういった意味でも、まあ、あの菌量の評価っていうのは今後重要になってくるのかなというふうに思います。
ありがとうございます。いや私たちもこの菌の量っていうのをよく聞かれたりするときに、まあ、どういった例えばですね、いくつ菌がいましたかって聞かれたりするんですね。でもちろん答えられないわけなんです、はい、でやっぱりこう議論になってしまうのが、あの検査会社とこの検査会社とあの検査会社と ABC やった時に、うんうんうん、今回の結果はどれぐらいの菌の量ってこうどう比較したらいいですかっていうのを検査会社間で比較したいと言われた時に、それ不可能になってしまうんですよね。私たちからするとやっぱり各検査会社の基準があって、うん、決めているから、これ以上いたらこれだと、はい、そのあたりで、まあ、今後そのフォーカスしていったらいいかなって、そのあたりが共通の認識として。
そうですね。やっぱり菌量も多ければね、うん、いいってもんでもないと思いますし、やっぱり適量っていうのを検討したいと思いますね。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。では先生、何をしたらですね、理想的な子宮内のこうフローラにできるのか、もしこう先生からですね、アドバイスあればですね、どんなのがあるんですか？
そうですね。うん、あの、女性の生殖器の細菌層っていうのはですね、まあ、膣から子宮卵管ってつながっていくんですけども、はい、まあ、それぞれ、あの、固有っていうか同一ではないんですけども、うん、連続性はやっぱり持ってます。
連続性ね。
はい、で、特にその子宮内細菌層をどうやって、あの、構成されるのかっていうことなんですけども、うん、はい、先ほど言ったその膣からの上行性という経路なのか、
はい、
最初に言ったその腸内とか口腔内からの、うん、血行性っていう、
血行性ね、
という経路なのか、
ね、
そうですね、あとは卵管を介した腹腔内からの、逆行性ですね、
はい、
の3つが言われてるんですけど、 やっぱりまあ上向性が一番有力なんですよ。で、実際の研究でも上向性で菌が上に上がっているということが分かっています。そう考えると、まあ、理想的な細菌層にするためにはですね、やっぱり膣の細菌層を良くした方がいいかなというふうに思います。はい、で、まあ、ただ何ができるのかということなんですけども、はい、まず一つはですね、ストレスですね。やっぱりストレスで排卵障害とかが起こってしまいますと、やっぱり先ほど言ったようにエストロゲンが下がってしまうんです。
はい、
そうなるとどうしても乳酸環境の総量が減るので、やっぱり乳酸環境増えにくくなります。
なるほど。
で、あとはその、まあ、むやみな抗生剤の使用ですね。
そうですね。
ラクトバジラスどうしてもその人の常在菌なので、はい、やはりその抗生剤に反応しちゃうんです。なので、そのむやみな抗生剤の使用はやめるとかですね。
はい。
あとは、そうですね。まあ、ネットとかもそうなんですけども、すごい情報が多いじゃないですか、
今。多いです。
子宮内フローラに関する情報がすごく多くてですね、ただ、いろいろ研究を行っていくとですね、その、適切な治療法っていうのがあって、やっぱりその、ちゃんとその薬であったりとか、はい、今、プロバイオティクスとか、
はい、
たくさんあるんですけど、適切に治療しないと治らないんです。で、まあ、逆に言うと、適切に治療すれば、治りますので、
そうですね。
うん、なので、まあ、そういった正しい情報を仕入れていただきたいなというふうには思います。
私たちもこのエマ検査っていうのを提供を開始してから約4年が経とうとしていてですね、で、いろいろな結果もあって、うん、で、治るのが早い方、うん、ちょっと時間がかかる方っていうのを見ながら、うん、あとは季節性、
うん、
移り変わり、季節の移り変わりの時にちょっとこう、アブノーマルの結果が増えるとかですね、そういうのを見てきて、本当にこう研究が始まった段階だけれども、まあ、先生みたいに研究をどんどんどんどんこうしていっていろんな知見が得られて、またこう次の、バージョンの上がる検査っていうのが提供できるのかなっていうふうに考えています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生、まさに先生がおっしゃられたように、こうリスナーの皆様もですね、いろんな情報をこう探りながら、手探りで、そしてこの放送を聞いてくださってると思うんですけれども、ぜひそんな妊活中のリスナーの皆様にメッセージ頂戴できますか？
はい、ですね、細菌層についてはですね、先ほども言ったんですけれども、まあ、インターネットなどにですね、いろんな情報が流れています。その中ではやっぱりその正しい情報とそうでない情報がね、ありますので、
はい、
まあ、そういった正しい情報を、まあ、選択していただきたいんですけども、やっぱり難しいと思うんです。
難しい、
うん、なので、できればですね、しっかりとした医療機関を受診していただければなと思いますので、うん、今後ともよろしくお願いします。はい、
そして先生、ストレスも良くないよってお話でしたけど、うんうん、これからいいですね、新緑の表参道。
ね。
そうですね。僕も初めてなんですけれども。
そうですよね。はい、今年、まあ、春夏が初めてのこの緑あふれる表参道の街並み。
そうですね。その東京のこれだけ真ん中の土地で、これだけの緑があるっていうのはすごいなと思いましたね。
はい。先生、お散歩されてる先生にお会いできるかもしれない。
そうです。
はい。はい。そんな表参道にぜひ皆さん、表参道アートクリニックにね、ホームページなどもチェックしていただければと思います。はい、院長の門上大輔先生にお話を伺ってまいりました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今週の妊活ラジオはいかがでしたか？これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。